エレミアの33章、34章です。今日はこの箇所を通して、神は私たちにとって、果たして本当に祝福なのか、それとも呪いなのか、そのような事柄に関してちょっと考えてみたいと思います。あ、もちろん、当然神は祝福なんですが、呪いにもなり得ると。いうこと。だから神が祝福で祝福神を祝福として受け取りたい。それが励ましとして伝えたいことです。一言祈ります。天の父さん、これから御言葉を学ぼうとしています。どうぞあなたが私たち一人一人を助けてください。あなたの霊が私たちの知性に、また私たちの心に、ここに書いてある事柄を語りかけてくださって、それを理解することができますように。頭だけで理解して終わりではなくて、どうか腹の深いところで、なるほど、そういうことなのかという理解が与えられ、私の毎日の生活の指針とか、考えの指針、また計画のための指針、行動の指針となっていきますように。どうぞ良い理解をお与えください。お願いします。また、御言葉を分かち合う私にも、あなたが同じように、精霊によって力を与えてください。あなたが語らせてくださる言葉を、まっすぐに語ることができるように、私をお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。エレミアの33章。1節から9節は、エレミアにあった主の言葉について書かれていますが、少しずつ読んでいきましょう。まず1節。エレミアがまだ監視の庭に閉じ込められていたとき、再びエレミアに次のような主の言葉があった。これは32章の続きですね。前回32章を学びました。32章の2節には、その時バビロンの王の軍勢がエルサレムを包囲中で、預言者エレミアはユダの王の家にある監視の庭に監禁されていたというふうに書いてあります。エレミアは神から言葉を預かって、バビロンの軍勢によってエルサレムは陥落すること。またその時の王様であるゼデキアはバビロン軍に捕らえられてバビロンに連れて行かれるということを予言しました。でそのためになんやねんって。これから戦うという時になんやねんっていうことで、まあそれだけじゃないんですけど、後々にまた出てきますが、それでエレミアは監視の庭に閉じ込められることになりました。で、監視の庭にいたときに、いとこのハナムエルから土地を買いましたね。神がそう命じたからなんですけど、バビロン軍が占領していって、どんどんその占領する町が増えていっていて、もう今、売り返しようとしている。エレミアが買った町でさえ、その土地でさえ、バビロンがもうその手に収めているのに、そんな土地を買うなんて、本来ナンセンスです。決して自分のものにならないであろう土地をお金払って買うわけだから。だけど神がそう命じたんですよ。そして約束を与えました。必ず将来、バビロンに連れて行かれる民をもう一度そのこのところに戻して、そして、毎日のその生活を、普通の生活を取り戻させると。そしてその時にこの土地が売買するようになって、その時のための資格教材だと。これを覚えていなさいと。私が約束したことを、それを私が成し遂げたことを覚えておくために、これを行いなさいと。神はそのエレミアに命じて、いとこの土地を買わせました。そして監視の庭にいたときに、神に祈ってエレミアは神には何一つできないことはないということを教えてもらいました。ちなみにこのエレミアは、バビロン軍がエルサレムを陥落させるまで監視の庭にいます。この後ずっと、監視の庭に捕らえられてバビロン軍によって解放されます。それもまた後で出てきますけど。エレミアがまだ監視の庭にいた時です。エレミアに対する主の言葉、2節と3節。2節と3節。血を作られた主、それを形作って確立させた主、その名は主である方がこう仰せられる。私を呼べ。そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。2節でその神について、特に強調されているのは、この黒文字の主という言葉です。主というのは、 本来その神の名前が書かれていて、神の名をみだりに唱えてはならないというふうに律法に書いてあるので、ユダヤ人たちがその神の名前を発音できないように、発音記号だけ残してその文字をなくしました。で、おそらくヤーウェとかヤーウェとかそういうふうに、読まれるだろうというふうに考えられています。実際にはわからないです。なので、それをわかりやすくわかる、ここは神の名前が書かれていましたよということをマークして残すために、黒い、太く、このボールドで、シュっていうふうに、今の日本語の訳ではなってます。ちなみに、英語だと、大きな L から始まって、Lord、シュっていう言葉が使われています。どっちにしても、訳を見たら、それを見たら、ここに神の名前が書いてあったとか、これは神を表すとか、それがわかるようになっています。その主という方は、地を作った方で、それを形作って確立させた方、その名は主だって。神がモーセに現れたときに、そして、エジプトで捕らえられている自分の同胞、イスラエル人のところに行って、リーダーとなっていくときに、あなたの名前を聞かれるでしょうから、どうかあなたの名前を教えてくださいと聞きました。そのときに神が答えたのが、私はあるというものだって。これがヤウェっていう言葉になります。私はあるというものだって。つまりあるということは何かというと、すべてってことですよ。私の必要のすべて。私をその慰めのすべて。私の希望のすべて。すべてですよ。すべてのすべて。私はあるというものだって。私のあなたに必要なすべてのものになり得るのが私だって。私はあるというものだって。私を呼びなさいって、そしたらあなたに告げるって、あなたに答えるし、あなたの知らないことを告げるし、理解を超えた大いなることを告げるって。で、隠されたこと。隠されたことっていうのは、ヘブライ語見てみると、そのニュアンスとしては、こちらがアクセス権がない。こちらがアクセスできないもの、こと。で、モーセが12人のを選んで、12人のスパイをイスラエルの土地に送ったときに、その時にその城壁のある町があって、中にはアナク人という巨人がいたと。ゴリアテみたいなね。だからもう絶対私たちにはかなわないといったその言葉の中に、この町が、壁で、城壁で覆われていて中が見えませんというそのニュアンスの時と同じ言葉が使われています。だから神があえて私たちにはわからないようにしている真理というのがあります。もし私たちがでもその困った時に、その私はあるというこの神を呼び求めたら、神はその隠されているものを私たちに教えてくださるんですよ。私に必要なことを神は教えてくださいます。神の愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるのか、人知をはるかに超えたイエス・キリストの愛がどういうものなのか、それを教えてくださるんですよ。困難の中でどうしたら喜んでいることができるのか、その真理を教えてくださるんですよ。また幸福の中にいても神の前に低くなるという、そのへりくだっていられるというその真理を教えてくださるんですよ。ただ私たちとしては、神があるという方、私の必要のすべてだということを信じて、助けてくださいって神に呼ばわればいいんですよ。私の側には何の問題はたくさんありますけど、神に呼ばわったら神が教えてくださると。それがシンプルな真理です。これを信じて求めるか求めないかっていう話です。求めたら答えると。4節と5節、エルサレムに対する言葉です。誠にイスラエルの神、主は、類と剣で引き倒されるこの町の家々と、ユダの王たちの家々についてこうせられる。彼らはカルデア人と戦おうとして出ていくが、彼らは私の怒りと憤りによって打ち殺された屍をその家々に満たす。それは彼らのすべての悪のために私がこの町から顔を隠したからだ。だからその住民は、このエルサレムの住民はバビロン軍と戦うためにその出ていくんだけども、絶対に、結局彼らは殺されてしまうと。だから神はずっと言ってるんですよ。戦わないで降参しなさいって。そうしたらあなたの命は助かって、バビロンで70年そこで住んでまた帰ってくることができるって。だから戦って命を落とすことないって。でも彼らは信頼できなかったんですよ。なぜそんなことが起こるかというと、彼らの悪が原因なんですよ。神の律法に聞き従わず、悔い改めを進める神の言葉に耳を傾けなかったんですよ。それを進めた預言者エレミアは、この監視の庭に閉じ込められてしまったんですよ。だから、 民が神から顔を背けたので、神は民から顔を背けることになっちゃったんですよ。でもこのエルサレムに対して神は約束しています。6節から9節。見よ、私はこの町の傷を癒して治し、彼らを癒して彼らに平安と真実を豊かに示す。私はユダの囚われ人とイスラエルの囚われ人を返し、初めのように彼らを立て直す。私は彼らが私に犯したすべての咎から彼らを清め、彼らが私に犯し、私に背いたすべての咎を許す。この町は世界の国々の間で私にとっての喜びの名となり、栄誉となり、栄えとなる。彼らは私がこの町に与えるすべての祝福と平安のために恐れおののく、彼らがこの民に与えるすべての祝福のことを聞き、私がこの町に与える祝福と平安のために恐れおののこう。神の約束はこの町エルサレムの傷を癒すって、彼らに平安と真実と豊か、真実を豊かに示すと。捕囚の民を返し彼らを立て直すって、彼らが神に犯したすべての咎を清め許すって、エルサレムは神にとって喜びとなると。それを見る周りの国々には、恐れおののくって、この神はすげえなって。自分たちには到底できない。この人たちにも到底できない。でもこれを成し遂げられたのは神だって。それで恐れおののくんですよ。この6節から9節までで繰り返し使われている言葉がありますが、皆さん気がつきますか？言葉というか。この文章の主語は、私なんですよ。で、私っていうのも、この人間的、私っていう時と、神が私っていう時と両方ありますね。で、聖書、日本語の聖書を私たち使ってるこの新改訳では、私っていうひらがなに開いてるのは神です。神が私って言ってる時にはひらがなで書いてあって、人間が私って言ってる時には漢字で私って書いてあります。で、この6節から9節までに、私、私、私、私って出てくるんですよ。3節しかないんですけど、4回出てくるんですよ。5回か。つまりこの約束の6節から9節までの約束を履行する者、約束を行う者は誰かというと私なんですよ。神なんですよ。神がこの約束を果たすって、約束したこの約束を果たすためにアクションを起こし行動するって、それは私だって。漢字の私は出てこないんですよ。だから神が約束したことを実現するために私、人間の私、私たちが何かすることってないんですよ。神がやるって言ったら神がやってくださるんですよ。神がやるって言ってんのに、チロお前ちょっとこれやれ、みたいな。どうせ暇だろ、みたいな。そんなんないんですよ。だって私できないんだもん、神がやろうとしておられることっていうのは。何一つ。だから神が全部やってくださるんですよ。イスラエルのために少しでも、あなた方がこれを行えば私もこれを行うっていうその条件がついたとしたら、エルサレムが元通りになるってことはないですよ。この約束が実現することはないですよ。でも神がこの契約の約束の履行者であれば、神にとって不可能は何一つないわけだから、約束は必ず実現します。10節から16節まで。廃墟となってしまったイスラエルは必ず復興すると神はそう約束しています。10節と11節、主はこうおせられる。あなた方が人間も家畜もいなくて廃墟となったと言っているこのところ、人間も住民も家畜もいなくて荒れ廃れたユダの町々とエルサレムの巷で楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声、万軍の主に感謝せよ。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまでと言って、主の宮に感謝の生贄を携えてくる人たちの声が再び聞こえる。それは私がこの国の囚われ人を帰らせ、はじめのようにするからであると主は仰せられる。再び日常の生活が戻ってくるって、この荒れ廃れた場所に、ユダの町々もエルサレムの巷でも、神が囚われ人を帰らせるからだって声が上がるって。昨日ニュース見てるときに今のウクライナの様子が出てましたけど、もう廃墟ですよ。廃墟。もう人は住んでいるんだけど、 大丈夫かっていう、もうこの町が復興するにどのくらいかかるんだろうっていうぐらい廃墟ですよ。で、昔は一個一個全部壊していくから、あの映像で、ニュースの映像で見るようなウクライナのそういう状況よりももっとひどいはずですよ。私は戦争のこと知らないので、その大戦が終わった後、世界大戦が終わった後の日本とか、沖縄もそうだろうし、また広島とか長崎も原爆が落ちた時の後はそうだろうし、廃墟ですよ。そのような廃墟の中からどうやったら日常の生活が戻るんだろうって。この当時のイスラエルでは誰も考えられることができなかったんですよ。もう無理だろうって。でもそこには声が上がるようになるって。神がそうしてくださるから。楽しみの声も喜びの声も、花婿も花嫁の声もするようになるって。神の慈しみ深さや恵み深さを感謝して、生贄を捧げてくる人たちの声がまた上がるようになってくるって。12節と13節、万軍の主はこうおっしゃられる。人間も家畜もいなくて廃墟となったこのところと、そのすべての町々に再び群れを伏させる牧者たちの住まいができ、この山の町々でも、低地の町々、ネゲブの町々、ベニヤミンの地、エルサレム近郊、ユダの町々でも再び群れが、数を数える者の手を通り過ぎると主は仰せられる。数を数える者の手っていう、それは牧者ですね。羊を飼ってる人たちが数えていくわけです。で、群れを飼う、羊を飼うとか、その家畜を、放牧して飼うようになれるに、なるには、平和がないと無理です。戦争があるようなところでは家畜は飼えません。放牧とか絶対できないです。だから平和が訪れるって。これを見てみると、ユダだけじゃなくて、イスラエル全土に平和があるというふうに、ここでは書いてあって約束しています。14節から16節。見よ、その日が来る。主の見告げ。その日、私はイスラエルの家とユダの家に語った慈しみの言葉を成就する。その日、その時、私はダビデのために正義の若枝を芽生えさせる。彼は、この国に公義と正義を行う。その日、ユダは救われ、エルサレムは安らかに住み、こうしてこの町は、主は私たちの正義と名付けられる。この実現が、この約束が実現するのはその日、その時です。その時にエルサレムは主は私たちの、正義と名前がつくんですよ。この9節にあるように、この町は世界の国々の間で私にとって喜びの名前となるって。神にとって喜びの名前というのは、その主は私たちの正義だって。もう町全体が主は私たちのヤーウェが、神が私たちの正義だって、その通りだって、神は正しいって。そういうその人々が増えてきてっていう、それがみんなになってきて、町全体が主は私たちの正義だというふうに言うようになる。それを神は喜びとするんですよ。この約束が実現したのは、バビロン捕囚から70年後。その一部が実現しました。でも全部じゃないです。その約束、この約束が全部完全に実現するのはその日だって。その日、その時、ダビデのために正義の若枝を芽生えさせるというふうに言っています。若枝。で、その15節に若枝を芽生えさせると。彼はってなってますので、人を表すということがわかります。ちなみに、英語の聖書は、ブランチっていう、その枝っていう言葉が使われてますけど、ブランチの B は、大文字が使われてます。だからこれは、神とか、イエス・キリストとか、キリストとか、神に関係する、人のことを表します。イザヤの11章。イザヤも同じように、この、予言をしています。まあ、このというか、その若枝ということをお話ししています。イザヤの11章の一節。エッサイの根株から新芽が生え、その枝から若枝が出て実を結ぶ。エッサイというのは、ダビデのお父さん。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。エレミアはまた、23章でこういうふうに言ってます。エレミアの23章の5節と6節、見よ、その日が来る。主の見つけ。その日、私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの国に公義と正義を行う。 その日ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれよう。33章の16節ではエルサレムの名前が主は私たちの正義と呼ばれるとなってますけど、この23節の方ではその王様が主は私たちの正義と呼ばれるって。だから王様とその町エルサレムが同じ名前で呼ばれるようになるんですよ。だから治めておられるその王のその素晴らしさが、王がその主は私たちの正義だっていうこれをその証明してくださるので、それが町全体に広がっているような感じですよ。じゃあこの和解だってのは誰なのか。黙示録の22章16節。私、イエスは御使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。エッサイの根株から新芽が生える。エッサイ、ダビデの子孫ですよ。ダビデの根。イエス・キリストご自身がそのご自分のことをダビデの根、またそのエッサイの根株から生えた新芽、和解だというふうに言っているわけです。イエス・キリストが与えられて来られるときに、この約束が完全に実現するって。じゃあ2000年前、イエス・キリストによってこの約束が実現したのか。しなかったんですよ。イエス・キリストは十字架にかかって死なれました。三日の後によみがえって40日間弟子たちに神の国のことについて語りました。そして天に帰られました。イスラエルは西暦、エルサレムは西暦70年にもう一回そのローマ軍によって滅ぼされました。約束と違う。王として治めることも栄えることもありませんでした。むしろそこには苦しみと蔑みがありました。だから多くのユダヤ人たちにとってイエスをキリストと受け入れるのが難しかったんですよ。イエスがキリストであれば王としてこの国を復興させてくださるって、王としてこの土地を、この国を治め、ローマを追い払ってくださるというその理想というかその思いがあったからです。イザヤも言ってるし、エレミアも言ってるように、彼らが知らなかったのは、この約束はこの先に起こることで、イエス・キリストがもう一度戻ってこられるときに実現するということです。イエス・キリストは最初に来られた2000年前に多くの苦しみと蔑みを受けましたけども、それはイエス・キリストを信じる人たちが、私たちが神から罰を受けないように、神から遠く離れて神から捨てられることがないように、救いを与えるために来られたんですよ。一度目は低くなって、そしてもう一度来られるときに、そのときには王として帰って来られます。これから先教会の景況があるはずです。それはいつになるか分かりません。そして患難時代がやってきます。患難時代の初めは、大きな影響力を持つ反キリストと呼ばれるその政治家が立ちます。おそらく、ヨーロッパからというふうに言われています。しかも東ヨーロッパ、今もヨーロッパもぐちゃぐちゃな感じですよ。これを治める人たちが出てくるんですよ。人が出てくるんですよ。ものすごい政治力を持って。で、それでイスラエルとパレスチナの間にその平和をもたらすんですよ。で、なんでそういうことが言えるかっていうと、その今ある神殿の丘、今アルアクサモスクっていうのが、イスラム教のモスクが建ってますけど、その横にユダヤ教の神殿を建てさせるんですよ。で、それが患難時代の始まりだというふうに聖書は言ってます。で、そこから7年間患難が続くって、そこから3年半はその苦しい時代が続くけど、最後の3年半はもっと苦しくなるって、多くの人たちが死にます。太陽も月も、もちろん太陽がその光を失うから月も失うんですけど、もう天変地異がいろんなことが起こります。そうやって最後に、この患難時代の最後にイエス・キリストがもう一度戻ってこられる。それが私たち聖書を通して信じていることです。そして千年間この地上で治められるって、エルサレムで治めるんですよ、王として。その時にここに書いてある約束が完全に実現するんですよ。この千年間はサタンも底知れぬところに封印されるんですよ。 黙示録の20章に書いてあります。悪魔もいない、イエス・キリストが治めている、最高じゃないですか。それがこの地上で実現するんだって。だから2000年前にはこれは実現しませんでしたが、これから先いつになるか分かりませんが、必ず実現するはずです。17節と18節、誠に主はこうせられる。ダビデにはイスラエルの家の王座につく人が耐えることはない。またレビの祭司たちにも、私の前で全焼の生贄を捧げ、穀物の捧げ物を焼き、いつも生贄を捧げる人が耐えることはない。イエス・キリストは王であり大祭司でありますから、イエス・キリストにおいてこれらは耐えることはないです。また千年王国の時代には、イエス・キリストと共にそのキリストを信じている人たちがその蘇って、キリストと共に王として治めるって。だから王として治める人々、祭司として神を代表して神の民の前に立ち、民を代表して神の前に立つというそのイエス・キリストに仕える人たち、祭司として仕える人たちも耐えることはないはずです。もしこの約束が、この契約が破られるようなことがあるんであれば、このような条件においてこの契約を破棄されると。それが19節から最後の26節まで。まずは19節から22節までお読みします。エレミヤに次のような主の言葉があった。主はこうおせられる。もしあなた方が昼と結んだ私の契約と夜と結んだ私の契約とを破ることができ、昼と夜とが定まった時に来ないようにすることができるなら、私のしもべダビデと結んだ私の契約も破られ、彼にはその王座につく子がいなくなり、私に仕えるレビ人の祭司たちとの私の契約も破られよう。天の晩鐘が数えきれず、海の砂が測れないように、私は私のしもべダビデの子孫と私に仕えるレビ人とを増やす。神が結んだ契約を破られるんであれば、イスラエルがもう一度復興する、もしくはイエスキリストが戻ってこられて千年間この地上を治めるという約束は破棄されると。神が破るんじゃないんですよ。神がこの契約を破棄するんじゃなくて、あなた方が神が結んだ、昼と結んだ、夜と結んだ契約、もし私たちが何か頑張りによって昼が来る時間を遅くしたり、太陽が昇る時間を好きに遅くしたり早くしたりすることができるようになるんだったら、神のこの約束は破棄されるって。できないですね。そんな私たちには無理ですよ。契約が破られないから、ダビデの子孫、レビ人も増やすって。天の星々や海の砂が数えきれないように増やしていくって。神は必ずこの約束を実現させる。23節から最後26節。エレミヤに次のような主の言葉があった。あなたはこの民が主は選んだ二つの部族を退けたと言って話しているのを知らないのか。彼らは私の民をもはや一つの民としてはないとみなして侮っている。主はこうせられる。もし私が昼と夜とに契約を結ばず、天と地との諸法則を私が定めなかったのなら、私はヤコブの子孫と私のしもべダビデの子孫とを退け、その子孫の中からアブラハム、イサク、ヤコブの子孫を治める者を選ばないようなこともあろう。しかし私は彼らの囚われ人を帰らせ、彼らを憐れま。二つの部族。正確な訳であれば、部族ではなくて人々とか家族ですよ。つまり、ユダ王国とイスラエル王国の話です。神はこの二つを常に一つの民として見ているんですよ。ご自分の民として。だけど周りの国々は侮ってるんですよ。もう北は滅んだし、南も滅ぶって。この二つの部族を、二つの人々を、二つの王国を神は捨てたって。でもそんなことはしないって。もし神がこの世界を作った方でないんだったら、この約束は果たされないかもしれないって。もし神がこの全てを作られた神がその作られたものに対しての権威を失うことがあれば、この約束は実現しないって。でもそんなことはないので、神は必ず囚われ人を帰らせ、彼らを憐れむんですよ。神の契約は決して破られないんです。神は契約を必ず守るんですよ。神は私たちにもその新しい契約に入るように進めておられます。加入しましょうって。新しい契約に。今までの古い契約は、自分が神の前に正しい行いをしたら、神はその祝福を与えると。神の前に悪いことをしたら、呪いを与えるっていう。 これが今、その神が、私たちみんなが入っている契約ですが、それはもう古いものとして、新しい契約があるので、新しい契約を、にしませんかと。イエス・キリストを信じる信仰によって、正しいと認められる契約に入ろうって。行いによって正しいと認められるんだったら、一つでも罪を犯したら終わりです。でもイエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認められるのであれば、私がどうであれ、私の状態がどうであれ、イエス・キリストを信じたら正しいと認められるんですよ。イエス・キリストの命、犠牲によってこの新約が施行されるんですよ。私、この契約というのは私のパフォーマンスによらないんですよ。私が神から正しいと認められるというのは私のパフォーマンスによらないんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって、この契約に入ることができるんですよ。私が何かやったらじゃないですよ。イエス・キリストが私の罪を負って、十字架で苦しんで死んでくださったことを信じて、イエス・キリストが私の罰を、私が本来受けないといけなかった罰を代わりに受けて、ものすごい痛みを受けてくださって、十字架で苦しんで死んでくださったって。そしたら私は神からその自分、イエス・キリストが追ってくださったので、私を、神は罪のないものとして、私は全く罰を受けなくて済むんだということを本当に信じるんだったら、神はこの新しい契約に私たちを入れてくださるんですよ。誰であっても。エレミアの31章で私たち学びましたけど、新しい契約というのは、神の律法が聖霊によって私たちの心に書きつけられるって。だから、イエス・キリストを信じたら、その時から聖霊が私の心の中にその思いを与えてくださるんですよ。神に従いたいという思いや、神が正しいとしておられるその正しさに従って、生きたいという思いを与えてくれるんですよ。神の愛に応答する思いや、その力を与えてくださるんですよ。そして、神が私の神となり、私が神の民となるんですよ。親密な関係が与えるんですよ。だから、神を、この、私はあるという方を呼び求めたら、神は答えてくださるんですよ。神は私の罪を許し、それを二度と思い起こさないって、許しを与えてくださるんですよ。神の愛を知って、神の愛に応答する思いや力、神との親密な関係、罪の許し、それは全部この新しい契約に含まれているものです。新約。そしてその新約というのは、イエス・キリストが十字架にかかった時に、完了したって、終わったって言ってくださったんですよ。ご自分の命をかけて。この契約事項を履行するのは神です。イエス・キリストが成し遂げてくださいました。この契約が実現するために必要なアクションを行いというのは、イエス・キリストが十字架の上で全部終わらして、イエス・キリストご自身が終わったって言ってくださったんですよ。だから、この契約は決して破られないんですよ。この契約が生きになるために、この契約が履行されるために、施行されるために必要なことをイエス・キリストが全部終わらせてくださったからです。完璧に。この契約に入るために私が何かしないといけないのであれば、私にはチャンスがありません。イエス・キリストの正しい行いと同じだけの正しさが私に求められるからです。それは旧約です。でも新しい契約では、イエス・キリストが全部やってくださったということを信じたら、新しい契約に入れられるんですよ。イエス・キリストが正しい方のように、神は私のことを正しいって見てくださるんですよ。もし新約に介入しないのであれば、旧約が生きとなるんですよ。私の行いが、私に与えられる祝福か呪いかが与えられるその焦点となるんですよ。一つも罪を犯さないんだったら別にいいんですけど、その自信があれば。私にはその自信は全くありません。一つでも罪を犯したらアウトですよ。私は祝福を受けることができないんですよ。だから、信仰によって義と認められるというのは、私たちにとって大きな祝福です。私たちのパフォーマンスによらないというこの新しい契約は大きな祝福です。だから、信仰によって正しいと認められる人にとっては、神は祝福です。でも、旧約に生きる人たちにとっては、神は必ず、その私たちが行う罪に対して、悪に対して報いを与えるので、 神は呪いとなってしまいます。神がおられるその意義というのは、新約に生きるんであれば私を許してくださる、私を受け入れてくださるという祝福の神です。旧約に生きるのであれば、確実に私の悪い行いに報いられる恐ろしい裁判官です。死刑執行人です。新約に入っているのであれば、神は私たちにとって祝福ですよ。34章、1節から7節、またエレミアに主の言葉があります。まず1節。バビロンの王ネブカデネザルとその全軍勢および彼の支配下にあるすべての地のすべての王国とすべての国々の民がエルサレムとそのすべての町々を攻めていたとき、主からエレミアにあった御言葉はこうである。時代背景ですけど、バビロンがエルサレムを攻めていました。包囲してたんですね。で、ネブカデネザルはユダを滅ぼすために支配下にある国々を総動員してるんですよ。でも、この後の21節、22節を見てみると、バビロンが一時的に包囲を解いていることがわかります。で、エレミアの37章を見てみると、エジプト軍がバビロン軍を攻めてるんですよ。で、そのエジプト軍を迎え撃つために、バビロンが一回その包囲を解いてます。その辺の一連の流れがあったのが、この34章です。2節から5節。イスラエルの神、主はこうおっしゃられる。行って、ユダの王ゼデキヤに告げて言え。主はこうおっしゃられる。見よ、私はこの町をバビロンの王の手に渡す。彼はこれを火で焼こう。あなたはその手から逃れることができない。あなたは必ず捕らえられて、彼の手に渡されるからだ。あなたの目はバビロンの王の目を見、彼の口はあなたの口と語り、あなたはバビロンへ行く。ユダの王ゼデキヤ、ただ主の言葉を聞きなさい。主はあなたについてこう仰せられる。あなたは剣で死ぬことはない。あなたは安らかに死んで、人々はあなたの先祖たち、あなたの先にいた王たちのために香を焚いたように、あなたのためにも香を焚き、ああ、主君よ、と言ってあなたを悼む。このことを語るのは私だ、主の御告げ。だからエルサレムはどうしても、どうやってもバビロンの王の手に渡されると。そしてあなたも、ゼデキヤも、囚われてネブカデネザル王の前に立つことになると。ただあなたは剣でその戦いの中で死ぬことはないと。あなたは安らかに死ぬようになるだろうと。まあゼデキヤに対する憐れみですよね。彼の神の6節と7節。そこで預言者エレミアはこれらすべての言葉をエルサレムでユダの王ゼデキヤに語った。その時バビロンの王の軍勢はエルサレムとユダの残されたすべての町ラキシュとアゼカを攻めていた。これらがユダの町々で城壁のある町として残っていたからである。だからこのエレミア書は必ずしもその、時系列に並んでないです。だからちょっと戻ったり、少しまた進んだり、また戻ったりってしてます。だからまだ、その町々がまだ残ってて、特にラキシュとアゼカっていうのは残ってました。ラキシュはエルサレムからだいたい40キロ、アゼカが30キロ離れたその町です。そこはその要害というか、その要塞都市として残っていました。国として最後の頼みの綱ですよ。神以外でね。そのような状況の中でエレミアは伝えたんですよ。ゼデキヤ王に。もしかするとこれが少し前の話であれば、だから32節にあるように、33章にあるように、監視の庭に捕らえられたのかもしれません。いずれにしても。エレミアは忠実でした。8節から10節。ゼデキヤ王がエルサレムにいるすべての民と契約を結んで、彼らに奴隷の解放を宣言して後、主からエレミアにあった御言葉。それは各自がヘブル人である自分の奴隷や女奴隷を自由の身とし、同胞のユダヤ人を奴隷にしないという契約であった。で、彼らは、エルサレムの民は、契約を結びました。王とエルサレムにいるすべての民と結んだんですよ。ヘブル人の自分の奴隷を全員自由の身とすると。彼らを二度と奴隷にしないということをしました。十節、契約に加入したすべての首長、すべての民はそれぞれ自分の奴隷や女奴隷を自由の身にして、二度と彼らを奴隷にしないことに同意し、同意してから彼らを去らせた。国が滅びようとしているときに奴隷となっている人々の益を考えたのか、もしくはこれからその、包囲されてくるので、 どんどんその食べるものもその底を尽きてくるわけですよ。その時に自分の家に奴隷がいたら、その人たちも食べさせんといけないので、お荷物なんですよ。おそらく後者でしょうね。で、彼らは奴隷を去らせました。しかし11節。彼らはその後で心を翻した。そして一旦自由の身にした奴隷や女奴隷を連れ戻して、彼らを奴隷や女奴隷として使役した。心を翻したんですよ。自由にした奴隷たちを連れ戻して、彼らを再度使役したんです。おそらく、バビロン軍、エジプト軍がその、進軍して、バビロン軍を攻めたときに、バビロンが一回その包囲を解きます。で、それで、エジプト軍を迎え撃つんですけど、その時にバビロンが離れたので、あれ、ちょっと待てよと。もしかして大丈夫じゃねって。したら今、ここで奴隷を解放したら、俺ら損しね。いや、それおかしいだろ。っていうことで、彼らが契約を結んで誓ったはずなのに、国が滅びるんだったら、これから苦しくなるんだったら、自分のお荷物となる奴隷はいらない。けど、滅びないんだったら、自分の益になる奴隷は自分が抱えていたい。抗議ではなくて、公の義ではなくて、もう完全に自己義ですよ。自分の義、自分の正しさ、自己中な判断で、この契約を息にしたり、契約を破棄したりするんですよ。それで神は彼らに対して語りました。12節から16節。そこで主は、主からエレミアに次のような主の言葉があった。イスラエルの神主はこうおっしゃられる。私があなた方の先祖をエジプトの国、奴隷の家から連れ出した日に、私は彼らと契約を結んでいった。7年の終わりには、各地自分のところに売られてきた同胞のヘブル人を去らせなければならない。6年の間あなたに仕えさせ、その後あなたは彼を自由の身とせよと。しかしあなた方の先祖は私に聞かず、耳を傾けなかった。しかしあなた方は今日悔い改め、各自隣人の解放を告げて、私が正しいと見ることを行い、私の名が付けられているこの家で、私の前に契約を結んだ。それなのに、あなた方は心を翻して、私の名を汚し、一旦自由の身にした奴隷や女奴隷を勝手に連れ戻し、彼らをあなた方の奴隷や女奴隷として使役した。出エジプトの際、神はイスラエルと契約を結びました。その中に6年間は同胞を奴隷として使役してもいいと。貧しくなって、それでその身売りをした人がいるんであれば、6年はいいよって。でも7年目には、ここではその7年の終わりには、その時には彼らを去らせないといけないって。申命記の15章の12節。もしあなたの同胞、ヘブル人の男あるいは女があなたのところに売られてきて、6年間あなたに仕えたなら、7年目にはあなたは彼を自由の身にしてやらなければならない。だソーシャルセキュリティですよ。社会の福祉ですよ、これが。神がイスラエルに与えようとした。誰もその人の奴隷にならない。あるところにはなるけども、必ず自由の身が与えられるという。でも彼の先祖たちは神に聞かないで耳を傾けなかったんですよ。でも、ここでそのエルサレムの住民は、神の前に正しいことを行ったって。あなた方は悔い改めたって。だから律法を知ってたんですよ。悪いことだって知ってたんですよ。でも自分たちの益になるから、そんな7年目に返すなんてそんなありえないでしょうって言って、その自分の手元に置いてたんですよ。だけど悔い改めたって。神の前に契約を結んで、隣人、つまり同胞の奴隷としていた人たちの解放を約束したんですよ。そして約束しただけじゃなくて、各自実行したって。それなのに彼らは心を翻したんですよ。神の名を汚したんですよ。おそらく神の名で誓ったんでしょう。神の名が記されているその家、神殿で誓ったはずですよ。私たちは必ず彼らを自由にして、二度と彼らを使役しませんって、奴隷としませんって。契約を破ったことによって、彼らはその自分の身に呪いを招くことになりました。17節から20節。それゆえ主はこうおっしゃられる。あなた方は私に聞き従わず、各自自分の同胞や隣人に解放を告げなかったので、見よ。私はあなた方に主の御告げ、剣と疫病と飢饉の解放を宣言する。私はあなた方を地のすべての王国のおののきとする。また、私の前で結んだ契約の言葉を守らず、私の契約を破った者たちを二つに断ち切られた格子の間を通った者のようにする。二つに分けた格子の間を通った者は、ユダの首長たち、エルサレムの首長たち、宦官と祭司と一般の全民衆であった。 私は彼らを敵の手、命を狙う者たちの手に渡す。その屍は空の鳥、地の獣の餌食となる。彼らがその奴隷の解放をしなかったので、神は剣と疫病と飢饉の解放を宣言する。二つに分けた子牛のようにすると。その契約を結ぶときの、仕方ですけど、契約を結ぶときに動物、ここでは子牛を二つに分けるんです。半分に切るんですよ。一つを右側、一つを左側に。そして契約を結ぶ人は、その動物、二つに分かれた動物の間を通るんですよ。もし私たちが、どっちかが、この契約の履行に違反すれば、契約の書いてある通りにしなければ、この動物のようになるって。そうやって必ず命をかけて、この契約を守りますという、その契約方法なんですよ。だから彼らには、その呪いが与えられるわけです。ちなみに、創世記の15章を見てみると、前には出ないんですけど、神がアブラハムに約束するんですよ。この土地をあなたに、そしてあなたの子孫にあげるって、与えるって。で、アブラハムは神に聞くんですよ。どうしたらこれが、そうなるのかっていうことがわかりますかって。したら、牛と羊と鳥を持ってきて、それを二つに断ち切りなさいと、分けなさいと。そしてその間を通ろうって。で、その間を通るように、その契約を結ぶときになって、アブラハムには、その思いっきり非常な眠気が来たんですよ。で、動けなくなっちゃったんですよ。で、そこで、その神が、その松明の炎として、この動物の間を歩いていったんですよ。つまり、神がこれを成し遂げるって、神が約束したことをアブラハムに関係なく、私がそれを成し遂げるという約束をしたんですよ。この契約を守る、神が契約するとした、神が約束したその約束を守る責任を神が負ったんですよ。だから神の約束、私たちに対する約束っていうのは、私たちのパフォーマンスには全くよりません。神がご自分の名にかけて、ご自分にかけてこの約束したことを成し遂げてくださるんですよ。めちゃくちゃありがたいんですよ。私が何だったとしても。私たちが必要なのは新しい契約に入れられることですよ。イエス・キリストを信じることですよ。神を信じることですよ。この約束は必ず千年王国で実現するんですよ。アブラハムと結んだ契約はね。でも契約を破ったエルサレムの民は敵の手にかかって死んでしまうと。21節と22節です。私はまたユダの王ゼデキヤとその司たちを敵の手、命を狙う者たちの手、あなた方のところから退却したバビロンの王の軍勢の手に渡す。見よ、私は命じ、主の見告げ、彼らをこの町に引き返させる。彼らはこの町を攻め、これを取り、火で焼く。私はユダの町々を住む者のいない荒れ果てた地とする。神はその退却したバビロン軍を引き戻させると。で、エルサレムの人たちは目先の状況で契約を結んだり破棄したりしたんですよ。だけど神は契約を軽々しく扱わないんですよ。気分によって約束したり、それを破棄したりしないんですよ。私たちが神に対してした約束も神は軽々しく取り扱わないんですよ。私も何度も神に対して、ああ、これを、もうこれ二度とこんなことしないので、どうかこれをしてくださいとかっていうふうに祈ったことがあります。これをしますので、どうぞこれをしてくれませんかって。神はそのような私の無責任な約束を、こいつバカだなって言って、もうどうせできないことを約束しよってからに全く、とは、扱わないんですよ。私の応答を神は待っておられるんですよ。で、あの時言ったのはどうするのって。もし自分にそういう責任を負ってしまったのであれば、そしてそれはその自分の力ではもうどうしようもないということを認めるのであれば、神の前に悔い改める必要がありますよ。私が愚かでしたって。神はどんな罪でもイエス・キリストにあって許してくださいます。これが新約です。もう自分には不可能ということを認めて、神の前に私は本当に愚かだったということを認めたら、イエス・キリストにあって許してくださるんですよ。その許しを受け取って、その過去の呪縛というか、そこから自由になる必要があります、私たち。 あんなこともやって、あんなこともやって、こんなことも言って、でも全然やってない私。それを許すって言ってるんですよ。そのためにイエス・キリストが十字架にかかってくださったんですよ。神は約束を軽々しく扱うことはないですが、神はご自分が約束したこの新しい契約も同様に軽々しく言うことはしないですよ。私たちの神に対するその約束よりも、神が神ご自身にかけて行った約束の方が上ですよ。だからもし私が神を信じて、イエス・キリストの贖いを信じて、私の罪を神に許してくださいって求めるんだったら、それが何だったとしても、私が神に絶対やりますとかって言ってできないものだったとしても、神はイエス・キリストになって許してくれますよ。もしかするとその許しを与えて、さらにそれを行うほどの力を、思いを与えてくださるかもしれないですよ。でもずっと神に引け目を追って、これをしないといけない、これをしないといけない、これを許されてないから、これをやってないから神は私を祝福してくださらないんだって言って、ずるずるずるずる行くと苦しいんですよ。神はイエス・キリストにあってどんな罪でも許します。私が軽々しく神に対してその誓ってしまったことも許してくれます。それが本当に私に必要だったら、私に神は力を与えて、私を通して、こんな弱いけど絶対できんだろうと思ったことを、神が力を与えて、その許しを与えて、力を与えて、私を通してそれが実現するようにさえしてくれます。神は不思議な方ですよ。前も話しましたけど、私は大学の卒業式の時に友達の前でイエス・キリストを拒みました。ある人が私の前に来て、自分の友達がいっぱいいる中で、10人ぐらいいる中で、一人のあんまり親しくない人が来て、お前教会に行ってるのか。その時に恐れたんですよ、友達の反応。イエス・キリストを信じてましたし、聖霊が私に触れてくださって、本当に神が私のことを愛してくださっているということも体験しました。けど怖かったんですよ。それで知らないって言いました。何のこと言ってるんだってパウロみたいですよ。それをかなり何年も引きずりました。あの時って、なんてことしてしまったんだって。でも信じたんですよ、そのことさえ許してくださるって、そのことさえ許されてるんだって。久米島に帰ってきた時に、もう10年ぐらいになりますけど、卒業してから10年ぐらいか、10年前だからね、携帯変えたんですよ、スマホに。で、ノリで LINE をインストールしたんですよ。そしたら一気に全部、全員につながっちゃったんですよ。おいおいって。大学の友達に見つかりまして、そこにいた全員がいるグループ LINE に入れられたんですよ。どんな質問飛んでくるか分かりますよね。今どこで何してんのですよ。LINE で答えました。今、実家というか、故郷の久米島に帰って、牧師をしてるって。神はね、私たちが思う以上に、素晴らしい方ですよ。私の罪を許して、私がその時にできなかった、神に対する応答や、やりますって誓ったのにできなかった、ずっとその、罪悪感で、罪責感で私を責めるような思いを許して、それをなくしてくださるどころか、できないって思ってたことを、正しいことを行わせてくださる力を与えてくださる方ですよ。もしこの方を本当に信頼して、イエス・キリストの十字架によって罪が許されたということを信じるのであれば、神は私たちにとって祝福でしかないです。神の大きな私たちに対する、私に対する愛を受け取ると、神は呪いなんかにはならないです。確かに神は正しい方で、その悪にはその報いを与える方ですが、神のイエス・キリストを与えるほどの大きな愛を知るときに、神が祝福以外になる、なり得ることはないです。ヨハネはこう言ってます。第一ヨハネの4章18節、愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら、 恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。私の神の私に対する愛を理解してたときに、あの時に昔は許されるっていうことがはっきりと信じられなかったときに、まあ、今でも不安になってしまう時があるんですけど、その時は私はその神の愛を疑ってるんですよ。私の神の愛に対する理解というのはその完全なものじゃないんですよ。だから怖いんですよ。これが許されないかもしれないという刑罰が伴うっていう、罰せられる、怒られる、叱られる、災いが下る。で、それをその自分の頭の中に、自分の心の中に、思いの中に持ち続けている限り、私は神に対してこの恐ろしいという恐れが消えないんですよ。だけど本当にそのイエス・キリストの愛を知ると、十字架でご自分の命をかけてくださるほどに私を愛しておられて、私が許されるために必要なその行いはイエス・キリストが全部十字架で成し遂げてくださったっていうこと、それをするだけの愛をイエス・キリストは持っておられ、それを許可するだけの愛を神が持っておられるという、私はあるという方が持っておられるということを信じて、この愛を本当にその理解すると恐れというのはなくなりますよ。神から罰せられるとか、昔のあれをこれをあれをとかって言って神が私に災いを下すっていうことはないですよ。でも私は本当に大丈夫なんだろうかって不安をよぎるときはあると思います。私もあります。その時は十字架を思い出すんですよ。ここに愛があるんだって、イエス・キリストが神が私たちのことを愛してくださったので、ご自分の御子を使わせてくださったって、そして十字架にかけてその生贄としてくださったって、ここに愛があるんだって。エレミアの31章の3節にも私たち学びましたよ。私は永遠の愛であなたを愛したって。神の愛は変わらないですよ。神の存在が恐ろしいのであれば、十字架を思い出して神の愛を味わいましょう。そして神は私にとって祝福だってすっきりはっきり言えるようになりたいですよ。そのためにもっともっと神の愛が十字架が分かりますように、神の愛の広さ、長さ、高さ、深さを、人知をはるかに超えたイエス・キリストの愛を知ることができますように、イエス・キリストにある許しを受け取れますように祈ります。天のお父さん、あなたが私たち一人一人に新しい契約にイエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認められる、もうそのために必要な行いはすべてイエス・キリストが十字架で成し遂げてくださったという、この祝福に満ちた、もう祝福でしかないこの新しい契約に私たちを招いてくださっていること、また導き入れてくださったこと、ありがとうございます。私たちは、また私はあなたの愛を疑う時があります。あなたの愛を知らないとあなたに罰せられるかもしれないって、悪の報いを受けるかもしれないって、災いを受けるかもしれないと言って恐怖に恐れおののくこともあります。その時にどうぞご自分の命を懸けて私たちを愛するがゆえに私たちの罪を贖ってくださったイエス・キリスト、その十字架を、またお父さん、あなたの愛を思い起こすことができますように。また私が正しいと認められるのは、私の行いとか私の過去がどうだとかじゃなくて、イエス・キリストが私の罪の贖いとして、生贄として苦しんで死んでくださったからなんだというところに何度も立ち返ることができますように。知性でこれをやっても私の心には平安は来ません。なのでどうか本当に聖霊が助けてくださって、深いところから、心の深いところから許されるんだっていうこの信仰を私たちに与えてください。信仰を励ましてください。私も大丈夫だというところに立てますように。そしてあなたにますます応答していく人生を歩んでいくことができますように。あなたが祝福でしかないと、あなたは素晴らしいと言い切れる毎日を歩んでいくことができるように、私たちを導いてください。お助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。